黙っているっていうか沈黙をする、これは私たちの信仰にとってある意味大切なことであります。旧約聖書の出エジプト記の14章でイスラエルの民がエジプトの奴隷から解放されて逃げていく、その途上でその前は目の前は海、そして後ろからはエジプトの軍隊が追ってくる、まあ、そういう絶体絶命の危機の中で主がモーセに語られた言葉は、恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい、主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさいっていう、そういう言葉でありました。あなた方は黙って主の技を見なさい、そういうことが示されるわけであります。先週幼稚園で、こういう出来事がありました。在園児の一人が大分大学の付属幼稚園の受験に合格をしたために今年度末をもって、幼稚園を退園するという、話を、主任の方にですね、持ってこられた、話をしに来られたわけです。で、そのご家族は、いわゆるクリスチャンホームというふうに、言うことができて、それゆえにアイリン幼稚園のことが、とても大好きでですね、上のお子さんも卒園させてくださっています。ですからこの年度末をもって退園するっていうことを、伝えることが本当にこう辛くて、うまく話せないかもしれないということで、この手紙こう2枚ぐらいにわたって、そのこれまでの経過というか経緯を書いてこられたわけですね。そして、その後で私もそれを目にしたわけですけれども、大体その手紙の中には文章の中にはこういうことが、大まかに書かれていたように思うんですね。アイリン幼稚園がいわゆる世の流れにこう流されずに聖書の言葉に立って本当にこう一人一人を大切に保育をしていること、そういう幼稚園から離れて果たしてその付属幼稚園に行くべきか真剣に夫婦で悩み、そして祈ったそうであります。でそして、そのご夫妻はその子どもが試験を受けるにあたって、いわゆる受験対策というか、何かを調べたりですね、何かのこう練習をするっていうふうなことはもう何もしないで、ただ神様にお任せしようと決めて、その受験に臨んだというわけです。で、試験の結果がダメであれば、それは神様の御心ではなかったのだ、そう受け止めようと、逆に合格すれば神様がその今居心地のいいこのアイリン幼稚園ではなくて私たちを新しい場所へ、私たち家族を新しい道へ使わそうとしておられるんだ、そう受け入れる決意をしたというわけです。で、書面のその終わりにはですね、幼稚園に対する熱い思いとまた感謝とともにですね、つい先月幼稚園のクリスマス礼拝がこの会堂で行われたわけですけれども、私が語ったマタイ福音書からのインマヌエルというですね、神我らと共におられるという、そういう信仰を大事に、自分たちは新しい道を歩んでいきたいというふうな、そういう言葉で、結ばれておりました。祈って祈って 神様の御業を待つというか、そしてそれを受け入れていく、そうした信仰というものに、私は大変こう、感銘を受けたというか、そういう、こう感激させられる、一つの出来事でありました。で、今日の聖書の箇所は、イエスがローマ総督ピラト、それから続いてユダヤの領主ヘロデから、尋問というか裁判を受けた、お受けになった、そういう話であります。で、しかし主イエスはほぼ黙っておられたわけですね。主が黙る、言い換えるならば神様が黙っているっていうか、それはある意味ではつまずきであります。私たちは危機の中で祈ってもその祈りが聞かれない、あるいは答えが見出せない、そういう経験をいたしますと、神への不信感っていうものが膨らんでいくと思うんです。神の沈黙はその意味で私たちのつまずきであるわけです。主イエスが黙っておられる。で、そのことは一体どういうことなのかっていうことを、今日はご一緒に考えたいと思うのです。で、危機の中で主が黙っておられるというか、で、この沈黙を見つめることの中にこそ、実はその危機から人間を救うためになされる神の御業があるっていうことを教えられたいというふうに思っています。で、前回イエスがユダヤの最高法院ですね、すなわちサンヘドリンと呼ばれるところで裁判を受けられた、そういう記事があったわけです。で、それは言うならばユダヤの宗教裁判でありました。で、しかしそれだけではイエスを死刑にすることはできなかったわけですね。なぜなら当時のユダヤはローマ帝国に支配されていましたから、ローマ総督の許可を得ずに勝手にこの死刑にすることはできなかった。ですからローマ総督ピラトのもとにイエスを引っ張っていってですね、いわゆる政治犯に仕立て上げて、訴えていくわけですね。で、その内容はこういうことです。この男は我が民衆を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりましたというふうに主張するわけです。つまりこの男、イエスという男は自分が王たるメシアだと宣言し、そしてローマに対して税金を納めることを禁じていると、すなわちローマに対抗しているんだと、ローマに対抗する王国を作ろうとする反逆者だというふうに総督ピラトのもとに訴え出ているわけです。で、そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスはそれはあなたが言っていることですというふうにお答えになった。この裁判でイエスが答えたのはこの一言だけで、あとは沈黙を貫かれたわけです。ヨハネによる福音書に5000人の人たちのその空腹が満たされた、そういう記事があります。いわゆる給食物語ですね。で、5000人以上の人たちがわずかな食料でこう満腹になった。そのイエスの力ある技を見て、人々はイエスを王にするために連れて行こうとしたっていうことが ヨハネ福音書には記されています。でしかしイエスは人々のそうした求めを知って一人山に退かれたとあるわけです。イエスは人々の考えるような王になることを拒否されたわけです。ですからそれはあなた方が言っていることだとここでまあお答えになるわけですね。でピラトは祭司長たちと群衆に私はこの男に何の罪も見出せないというふうにまあここで述べております。でしかし彼らはこの男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのですと言い張った。ここに言い張ったという言葉が出てきます。これはまあ人々の激しい主張というか騒ぎ立つ声、そういうものとそういうものが渦巻く中でですよ、それを黙って身に受けていらっしゃるイエスの姿というか、沈黙を守られるイエスの姿というものが、まあ、ここでもまあ対照的に描かれているのだろうと思います。で、この沈黙は、このピラトの後のヘロデの元での裁判でもまあ同じであったわけですね。十節を見ますと、祭司長たちと律法学者たちはそこにいてイエスを激しく訴えた。で、それにもかかわらず、まあ、イエスは、まあ、沈黙を守られ続けたわけであります。ちょっと話が、まあ、個人的なことになりますけれども、まあ、昨年夏休みをいただいてですね、まあ、私は島根県の津和野町を、まあ、夫婦で旅行してまいりました。で訪れた理由の一つは私の祖母が津和野出身だったっていうふうに聞いたことがあるのが一つなんですけれども、まあ、その一度行ってみたいと思っていた地であります。山あいの小さな盆地に広がる町並みは、小京都の代表としてもこう知られですね、訪れるものを、ゆったりとした、雰囲気に、包んでくれます。でその地域一帯こう高台からもこう見渡すとよくわかるんですけど、建物の屋根は石州瓦といってですね、赤い瓦の家が多い、車で走っていてもそのことがよくわかるわけです。でこの石州瓦は、なんと、5年前に建て替えをした愛林幼稚園の屋根に使われていた、いる屋根、瓦であります。ちょうど在庫の残りが裏に積んでありまして、その瓦のところに石州瓦っていう帯がついていて、若干色合いが少し違うかなっていうふうに、焼き方によって色がいろんな違いがあります。またそれが面白いっていうことで幼稚園の屋根に採用したわけですけれども、本当にその赤い屋根の多い田舎の町であります。でこの津和野でありますけれども、時代は明治の初めですね。新政府はキリシタンを神道に改宗させようと、弾圧を加えていくわけです。1868年から、数年にわたって裏紙のキリシタンが、流罪となってですね、各地に移送されていく。で、3000人を超える キリシタンのうち153名が津和野に移送されていく、まあ、西日本の各地にあちこちにこう連れて行かれるわけですけど、153名が津和野であったと。で、まあ、津和野ではですね、過酷な拷問が行われ、まあ、信仰を捨てなさいと、信仰を改めるようにということで、まあ、5年の間あるものは三尺牢といってですね、本当に小さな、もう体育座りをしないと入れないような小さな鉄の牢の中に押し込まれて、そしてあるものは極寒の中ですよ、氷の張り付いた池の中に入れられ、まあ、40名近く、37名というふうに言われていますけれども、153名中37名のキリシタンが命を、まあ、落としていった、まあ、そういう地であります。町の外れにある、まあ、小高い山の中腹に、まあ、キリシタン殉教跡地があります。で、町中にはですね、立派なカトリック教会があって、そのカトリック教会の中でも自由に入ることができて、いろんな資料がこう展示をされているわけですが、その山の中腹には、まあ、キリシタンの殉教跡地、乙女峠と呼ばれるところを歩いて訪れてまいりました。で、安太郎という若者がですね、そこで、まあ、拷問を受けて三尺牢に入れられていた時に、まあ、聖母マリアが毎晩のようにその安太郎の前に現れてですね、まあ、優しく語りかけた、そして慰めた、まあ、そういうこう像なんかも立っているわけです。で、そしてまたこの安太郎が友人に残した言葉が碑に刻まれていて、まあ、そこにはこんなふうに書かれていたわけです。これ安太郎の言葉ですけど、私はこの三尺牢屋のうちにて寂しゅうはございません。夜12時より先になりますれば、青い着物に、そして頭の上に青い切れをかぶられたサンタマリア様の護衛の顔立ちに似ておりますご婦人が お現れくださる。そのお方が物語をいたしてくださるゆえ、少しも寂しゅうはございません。けれどもこのことは私の生きているまでは人に話してはくださるな。まあ、そういうふうに刻まれて、で、まあ、そういうふうにしてこの安太郎は三尺牢の中で、まあ、殉教の死をこう遂げていくわけであります。でもう一つこう場所は変わりますけれども、まあ、そうしたこうキリシタンの里としてよく知られている長崎の地ですね、長崎市の外目地区に、まあ、東シナ海がこう一望できる大変美しいそのところに遠藤周作文学館があります。まあ、私も行ったことのある場所ですけれども、遠藤文学の原点と目される、まあ、沈黙の舞台となった場所であるわけです。で、島原の乱が鎮圧されて間もない頃ですね、キリシタン近世の、まあ、厳しい時代に日本に潜入したポルトガル人司祭ロドリゴが日本人信徒たちにこう加えられる、まあ、非常にこう残忍な拷問と、それからそのうめき声に接してですね、苦悩し、まあ、廃墟というか、まあ、帰郷の淵に立たされる、まあ、そういう話であるストーリーなんですね。で、まあ、日本人のキリシタンが次々と捕らえられ拷問にかけられていく。で、そして卑怯にもその役人たちは 宣教師としてやってきたこのロドリゴが帰郷しない限りですよ、それらの人々彼らは許されないということがこう告げられていくわけであります。でロドリゴは当然苦しむわけですね。自分は信仰を貫くのか、それとも信仰を捨てて今拷問で殺されようとしている目の前の人々を助けるべきか。彼は苦悩し、牢の中で何度も神に祈りを捧げるわけであります。でしかしその答えをロドリゴは聞くことはできなかったわけですね。神は沈黙されたわけであります。でそしていよいよロドリゴが踏み絵を踏むことになります。踏み絵には当然イエス・キリストの絵が描かれているわけですね。でその時ついに沈黙が破られるわけであります。こういう言葉をロドリゴは聞くわけですね。踏むがいい、お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい、私はお前たちに踏まれるためこの世に生まれ、お前の痛さを分かつため十字架を背負ったのだ。でこういう声をロドリゴは聞くわけであります。踏み絵の中のキリストがロドリゴにこう語りかけた。神の沈黙、イエス・キリストの沈黙は何のためであったのか、そういうことを考えさせられるわけであります。でそれはいわば十字架を背負うための沈黙であったのだ、こう言ってもいいと思うんですね。イエスは今最高法院でもですよ、ピラトの前でも、それからヘロデの前でも沈黙を貫かれた。権力者の前で黙っておられた。でそしてその裁判の成り行きに自らを任せた。それは十字架にかかるためであったからだと思うのです。ロドリゴの苦悩を共に負うために、あるいはツワノの日本のキリシタンの痛みを主ご自身が味わい分かつために、主は沈黙をされ十字架の道を歩まれた。主イエスは私たち人間の苦悩を誰よりもご存知であられるのだということを知らされるわけであります。で考えてみれば、まあ、これらの裁判でイエスが口を開きですよ、反論しておられたとするならば、まあ、十字架もなかっただろうと思うんですね。少なくともこの今日の箇所で示されるように、この時死刑の執行権を持っているピラトがですよ、私はこの男に何の罪も見出せないというふうに言っているわけです。でそしてまた遡ればイエスがこの十字架にかかるためにエルサレムに入城なさってから、まず神殿の境内で激しく商売人たちをこう追い出した、そういう話があるわけですね。そしてその後の20章でこのイエスを亡き者にしようとイエスのもとにやってきた祭司長やこの律法学者長老たちと、まあ、イエスは激しく論争をし、そしていわばそこで論破し彼らを黙らせているんですね。でそれほどの 力を持っておられる方であればですよ、この裁判においてもそれができたと思うんですね。それを打ち破ることは容易にできただろうと思うのです。でしかしイエスはあえてそれをなさらなかった。イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいた、このヘロデの前でもそういう言葉が今日のところに出てくるわけですね。イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいた、そのヘロデの前でもイエスは何もなさらなかった。印ってのはこれは奇跡のことです。大いなる技、人間が驚くようなそういう技を、イエスなら、この評判のいいイエスならそういうことをしてくれるに違いないと期待をしていたヘロデの前でイエスは何もなさらなかった。何も語らず、そうした力ある技、奇跡をこの時なさらなかったイエスであります。でしかしですね、このあと言うならば最大の奇跡が起こされるわけです。それはピラトもヘロデもユダヤの人々も誰も想像できなかったことであります。すなわち主イエスが沈黙し、人間の罪を一身に背負って自ら十字架に死んでくださることによって罪の許しという奇跡が起こされたのだということです。罪なき神のこの犠牲によって世の罪が取り除かれ、救いがもたらされた。私たち人間の弱さや、また罪ゆえのさまざまな苦悩や痛みを共に分かち、よみがえりの命へと導くために主は沈黙なさった。信仰を持ってこの裁判を私たちがこう受け止めるときに、初めて主の救いの御業というものが見えてくる、そのように思うのであります。